ムタ太陽の社長業ネクスト。ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは自分の次の時代をどう考えるかです。
はい、そうですね。だから執筆、まあ、やってまして、で、はい、最終章が似たようなテーマで書かせていただいて、もう我々世代というのはほとんどが社長になってるんですよね。で、早いうちからやっぱり次の代っていうのを意識していくかしていかないかで全然違うと思うんですよ。組織が変わってくると思うんですよね。だからちょっと今回はそのテーマでということで、で振り返ってみて、理事長職について今年で8年になるんですよ。丸8年かな、
はい、
で44歳で全国経営者セミナーに登壇したんですよ、44歳の時に、うん、で今でも覚えてるんですけれども、8年前って言うとエッチャーいたよね。余裕で、
余裕でいましたね。
あ、そうだ、いるよね。8年前はいるいる、
はい、
いるいる、ね、いる、はい、でえっちゃん、古いパレスホテルの時はいた？
いました。ゴールデン、
ゴールデン、
はい、
地下1階、
はい、ゴールデンで、
でね、
お客様の食事が終わるの待ってました。
そっかそっか、
うん、
なるほど。で、ほら、古くからいる三幸インダストリーの奥山会長、
はい
はい、僕が初めてその8年前に講演した時に、うん、あの壇上から降りてきた時に、
はい、
今でも覚えてるんですよ。ニッコニッコしながらあの近寄ってきて、うん、こういうふうに言ったんですよ。で、合理化協会はあと20年は安泰やって言って肩をパシパシ叩かれたんですよ。
ありがたい、
うん、でね、あの入居当時から本当に気にかけてくれて、うん、でえっちゃんいた頃かなと思って今聞いたんだけど、古いパレスホテルの時にあのうちのお客様数名と、それから牟田岳、
うん、
まあ、当時理事長かなと定談っていうのがあったんですよね、うん、対談だったか定談だったか2人か3人だったんですよね。でその時も降りてきて、
うん、
で奥山さんにばったり会ったから、あ、お疲れ様です、ありがとうございました、お話って言って行ったら、うん、ニコって笑って、その時も肩パシパシ叩かれて、うん、で、あのほとんどがな、あんたのために行ったんやでって言って言われたんですよ。聞いとったかって言われて、分科会で飛び回ってたとは言えなかった言えなかったんですけど、はい、聞いてましたって言って言ったんですけども、でもね、8年だからそっから経ってて、20年は安泰やって言われたけど、あと12年じゃんって、このね、
確かに
この原稿を作ってです思ったんですけれども、はい、でも今今年53の年ですけれども、まああと20年はいけるだろうと、自分自身ね、
うん
うん、そういうふうに思った時に、あと20年は大丈夫だけど次の代っていうのを意識するようになったわけですよ、
うん、
あと20年はっていうのはあの奥山さんから言われてからね、
はい、
次のその体制っていうのはやっぱ考えていかないとなと。人の寿命ってやっぱり長いようで短いんですよね、
うん、
で、そう、80何歳としてももうね、27年で80歳になっちゃうわけですよ、
うん、
だから協会入って26年って言ってももうね、フルマラソンの半分過ぎたのかというような思いでね、
はい、
だから これを聞いてる人もね、あの考えていただきたいのが、やはり日々の経営にいっぱいいっぱいになってちゃいけないと、
うん、
次のことをやっぱり考えていかなきゃいけないと、
うん、
いうふうに思うんですよね。で僕はだからそういうふうに思こう奥山さんがきっかけいただいて、それで次の代っていうのをまあ意識するようになったんですよね。その先の20年っていうのをね、
はい、
で牟田岳会長がよく言ってたのが、この教会の話で、
はい、
第一世代とか第二世代とかいう言葉をよく使ってたんですよね。
うーん、
第一世代っていうのは創業メンバーたち、
はい、
うん、もうほとんどなくなっちゃいましたけどね、
うん、そうですね、
うん、第一世代で残ってるのは今出版元出版局長の本間さんぐらいですよね、
はいはい、
で第二世代っていうと、
うん、
熊谷とか、
うん、
佐久間とか、
はい、
そういうものが入ってくると、うん、で私はどこかっていうと僕は第三世代なんですよね、うんうん、で多少強引だけれども、うんうん、こうえっちゃんとかハセディもここに入るんじゃないかなって。
そうですね、次がダイアンの世代だとしたら、うん、ダイアンはちょっと、まあ、
ダイアン世代って言った津田
ゴイゴイス
ゴイゴイス、
はいはい、第3ですよね、第3ですよね、はい、
多少ちょっと強引に分けてんだけど、うんうん、幅広いんだけど、でその下が浜中奥明谷とか、
うん、
あの辺が、まあ、第4世代ではないのかと、はい、
きらめく30代
きらめく今はな僕もそういう時代があったんです
、は
い、
ありました、うん、ありました、
きらめくそうで今その下がね第5世代っていうのが入ってきてるわけですよ、まあ、各部署にねいますよね、はい、うん、20代の人たちが、
はい、
だからここら辺が次の時代の中心になってくるのかなというふうなイメージですよね、
うん、
まあ、20年経った時に、
はい、
うん、でそう、あとはだから後継者とかどうするかっていう時に、例えばねその自分にも子供いるけれども、あの実はその牟田家の親族の中でも何人か、
うんうん、
あの興味があるっていうか、こっち方面に来たいっていう人がいるんですよ、
うん、
だからやる気次第なんですよね、あとは、うん、本人の、うん、やる気がなかったら何やってもダメじゃないですか。
そうですね、
逆に言うとそのティモンディじゃないけど、やる気があれば何でもできると今日なんかお笑い要素が結構入ってきてるけれど、
はい、
そうなんですよね。でその牟田家の血が流れてるんであれば、まあ、コンサルタントのネームで牟田の、ね、名前を使ってもいいじゃないかって、うん、そこら辺はねもう寛容というか、まあ、フレキシブルな感じで考えてるわけですよ、
うん、
でその人たちがだから中継ぎとしてその僕の子供たちを鍛えて、ね、やる気がある子供を鍛えてくれればいいんじゃないかというふうに思うんですよね。こういうよう なんか設計っていうのをやはりねこう青写真を描いていくっていうのが大切なんですよね。でも意外とね、
うん、
描いてない人多いんですよね。
あ、なるほど、自分がいつまでも元気でいると思ってるんですか、ま、
そうで本にも最終章の10章にも書いたんですけれども、うん、まあ、会社名は言わんけれども、うん、あれなんですよ、息子が無門塾に出てるんですよ、
うん、
でだから発表会もやってでお父さんも喜んでたからね、
うん、
あこれは何年かしたら継ぐんだろうなと思ったら一向に継ぐ気配がないからその息子さんにねあれっていつ交代するのって聞いたら、うんうん、いやそういう気がねなんか全然ないんですよねっていうふうに言ってて、
うん、
で自分からも言いづらいでしょ。
そうですね、
だからあまりにも気配がないから、
うん、
お父さんに言ったらしいんですよ。
あら、
社長は死ぬまで現役でいてくださいと、
うん、
亡くなった後は僕がちゃんとやりますからって言ったらしいんですよその1ヶ月後に亡くなっちゃったの、
うん、
お父さん。
あら、
うん、お風呂場で心筋梗塞でね、
うん、
なんか腕組んでそのまま考え事をするように亡くなっちゃったらしいんですけどね、
うん、
でも残された方がやっぱそこから大変でね。
大変ですね。
相続だなんだって、うん、その死んでからできることってやっぱ限られてるわけですよ、
うんうん、
非常に苦労をされたんですよね、その息子さんが、
はい、
今はもう何年も経ってるからそういう話がね、
うん、
こう笑い話ではないけれども、いや大変でしたよというふうにね、
うん、
言えるようにはなってるけれども、そういったものはやっぱ考えていかなきゃいけない、
はい、
我々世代も、
うん、
っていうふうに思ったんですよね、うん、ていちゃんこの間ね、
はい、
嬉しいことがあったんですよ、
うんうん、
3月といえば卒業シーズン、
はい、
うちの子が小学校を卒業したんですけども、
あ、おめでとうございます。
ね、なんか自分の宣言を言うんですよ、その小学校って、
うんうん、
こう呼ばれたらその場ではいって言って、
うん、
僕は将来何々になりたいですって言って、それだけじゃダメで、
うん、
全員そのために何々をして頑張りますみたいなね、努力目標みたいなのも宣言させるんですよ。でね、うちの子何言うのかなと思ってたんですよ、
うん、
で大概あるのがサッカー選手とか野球選手とか、あとイラストレーターとか、
うん、
ゲームのクリエイターとか、
うん、
そういうのが多いんですよね、
はい、
大体、
うん、
うちの子唯一びっくりしたのが、
うん、
はいって言って名前呼ばれたら、 僕は将来父の会社を引き継ぎ人から頼られる人になりたいです。
あれ泣いちゃうそんな
そのために中学に入ったら積極的に人とコミュニケーションを取っていきたいと思いますって言ったん。で一番で数百人いた会場の中で多分ね僕が一番びっくりした。で後ろの知らないお母さんがえかっこいいってボソッとつぶやいてて、
かっこいい本当に。
でいや式の最中だからさ、でちょっと終わってからうちの奥さんにあれ言わせたのって言って言ったら、いや全然って言って、私はてっきり卵焼き職人になりたいとかいや卵焼き作るの大好きなの。
なるほどなるほど。
そう今日僕が焼くって言って焼いてたぐらいなんですよ。卵焼き職人になりたいですとかそういうふうに言うと思ったとか言ったなんじゃそらみたいな感じで笑いながら帰ったんだけど、ちょっとあれはちょっとびっくりしましたね。だからことあるごとに、お前なんかダダをこねると、お前父の会社を引き継ぐって言ってたよなってそうそれぐらいもできないでどうすんだみたいなそう、そうまあまあだからね、そのなんていうかな、まあそういうね、こう明るい将来を描きつつ、ね、こう息子やってくれるかなとかじゃなくてね、明るい将来を描きつつ、その自分でそっちの方向にやっぱ持っていかなきゃダメなんですよね。でそれがだからね、時代をどういうふうにやっていくかということなんですよ。
はい、
はい、ちなみにえっちゃんはお子さんをどういうふうにしたいんですか。
ノープランです
よ。ノープラン。ノープ
ラン。もうそうですね。
そうですね。まあ今回を踏まえて、
ちょっとよく考えてみます。
ちょっと考えてください。はい。というのがまあ今回のですね、時代をどう考えるかというテーマでございました。
はい、社長のための音声教材。ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務を、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。